もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
今日はどんなご相談ですか？
はい、相続をいたしまして、
はい、
兄弟4人名義になっております。不動産、要するに土地と家ですね。
はい、
それの分配方法と申しますが、一応分配はもう決まっていて、協議書なんかももう全部できてるんですよね。それで、ただしそれは具体的なものじゃありませんから、誰それに何分の1とかそういう形ですので、なるべく早いうちにそれをきちんとした具体的なものにしたいと思いまして。
あなたおいくつですか？
私72歳です。
家族構成を教えてください。
はい、長男が、
お兄さんですね。
はい。
76歳。
はい。
そして
次男が74歳。
はい。
私72歳。
はい。
それから弟、三男が68歳です。
はい。あなたの家族構成は？
私は結婚しておりまして、夫だけです。
お子さんは？
はい、おりません。
それでご主人はおいくつですか？
70歳です。
それで、相続ということですけども、
はい、
弟さん、お兄さんたちとあなた、はい、ということですね。
そうです。
それで、お父さんが亡くなったんですか？
いや、母です。父はもう随分昔に亡くなりまして、
はい、
母の持ち家です。その母が、間もなく5年になりますけれども、前に亡くなりまして、そしてそれを兄弟全員で、相続しました。
それで、今日のご相談としたら？
はい。家の方は全てこの相続、4分の1ってもうみんな公平にしちゃったんですよね。
はい、
はい、遺言も何もございませんでしたから。
はい、
そして金融関係の方は問題ないんですけれども、要するにこの家と土地が問題なんですよね。それもそれぞれのものがみんな4分の1ずつ相続してるっていう形、協議書にもそういうふうにきちんと書いてあるんですよね。
家と土地は土地ってどのぐらいあったんですか？
土地100以上ありますね。
100以上。
はい。坪ですか？坪。平方メーターじゃなくて、
はい、
坪。
はい。で、家としたら？
家は、そうですね。家はね、はっきり申しまして、はい、もう大して価値ございません。
価値がない。
はい。
で、これを4分の1ずつ。
そうです。
ということで。
はい、長男4、これの4分の1、次男これの4分の1って、はい、そういうような、協議書ができております。
はい。
それで、今日の質問っていうのは、もう結構みんな年取ってますでしょ。それでもうこの相続してからもうかなり年月が経っておりまして、
はい、
たった一つの方法っていうのはこれを売却して、はい、そしてお金の形にして4分の1ずつ分けるようかに私が考える限り方法ないと思うんですよね。
はい、この家と土地にはどなたが住んでらっしゃるんですか？
実は私が住んでるような形、まあ留守番ばあさんみたいな形で住んでるような形です。
あなたが住んでらっしゃる。
はい。私は家が外国にございます。
外国にいらっしゃる。
はい。それで私が日本とその外国との間を行ったり来たり行ったり来たり。まあ、この生活っていうのはもう20年くらい続いております。母の介護の時から始まって。
あ、行ったり来たりが。
はい。
じゃあずっと介護なさってたんですね。
そうです。それで結局その、はい、売却するにもほら4人が同意しないと売却当然できませんよね。
はい、
それで2人、その4人のうち2人だけはもう初めから売却という考えなんですよね。
はい、
で全然変わっておりません。
はい、
で残りの2人がなんかはっきりと申さないのでわからないんですよ。それで家族が集まって4人で集まって話し合いをして、はいはい、まずその本当のその真意を知りたいと思いまして、はい、みんなで集まりたいと思ってるんですけれども、はい、何かこうのらりくらりとそれをこうはぐらかしちゃってなかなかその機会が持てないんですよね。それで、うん、これどうし何かいい方法はないかしらと思いまして。
いい方法はないか。
はい。
そののらりくらりとした原因というのは何か心当たりあるんですか？さあ、お兄さんですか？
そうです
が、そこを売ることに反対？
反対なのかなんか分からない。
はっきりしない。
まあきっと根底を流れてるのは反対なんじゃないかと思うんですけれども、結局はっきりそれを言わないんですよね。つうかといって別に何か考えがあるんだかないんだか、その辺のところもはっきりしないんです。 ただし私が提案をすると必ず反対します。
お兄さんとは関係ないかもしれないですけど、昔から仲は
別に悪いとかそういうことはございませんね。ただしそれぞれ結婚したらやっぱりなんとなく離れていったっていうような感じですよね、はい、
それでこれお兄さんのこののらりくらりっていうのを何とかできないかということのご相談ですね、
はい、それと何かこの何て言うんですか、その売却方法にも例えばもう4人の合意でなくてもこんな方法もありますよっていうような、はい、なんかそういうようなことでもあるんでしたら。
そうですね、
はい、
それがご相談内容ですね。
はい、そうです。
今日こちらに弁護士の酒井誠先生がいらっしゃいますので、
はい、
お伺いしてみたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします、先生。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それで相続の点で一点確認しておきたいのは、
はい、
4分の1ずつ不動産について取得しますということで分割協議書もサインをされて、
はい、
もう登記も済んでますか。
はい、済んでます。
なるほど、わかりました。はい、それでそうするとこの土地建物については、
はい、
本当におっしゃる通り兄弟4人の共有という状態なんですね。
はい、
で不動産の共有をどう解消したらいいのかというご質問なんですよ。
はい、
今のご質問は。
そうですね。
で、はい、おっしゃる通り売って経費を引いて残ったお金を4分の1ずつ分けると、
はい、
それで相続の時と比べて利益譲渡益が出れば税金を納めるみたいなのは一番普通のやり方ですね。
はい、
でただおっしゃるように全員が売りますって言わないと共有物処分ができないので、
はい、
それが一番普通なんだけどみんなの意見が一致しないと売れません。
そうですね。
でどっちかっていうとそれで、ご兄弟のうち2人がのらりくらりとはっきりしないので売れませんと、
はい、
なので、
はい、
まあ、それが一番分かりやすい解決なんですけど、
はい、
その売る方法としてね、
はい、
話し合いで解決できなければ、
はい、
まず一つは、
はい、
民事調停を起こすということをされるといいと思います。
は
い、
これは家裁ですか。
簡易裁判所です。
は
い、簡易裁判所の民事調停になります。なぜかというと、
はい、
もう相続の処理は終わってらっしゃるので、
はい、
もう相続マターじゃないんですね。相続財産どう分けるか、
はい、
遺産分割の話だったら家庭裁判所ですけれども、はい、もう終わっちゃって登記も終わってるので、はい、単純に4人で土地を買った、不動産を買ったっていうのと同じなんですよ。
ああ、なるほど。
だから共有不動産をどう処理したいかっていうことについて、
はい、
共有者4人で話し合いがうまくできないので、
はい、
話し合いの場を簡易裁判所で、やらせてくださいと。
はい、
で調停っていうのは別に裁判ではないので、
はい、
中立の行事役のいる、
はい、
調停員という行事役が2人入る場での話し合いと、
あ、なるほど、
いうことなんです。
はい、
だから兄弟4人でいるとなかなか会いたらこういうこう言ったらああいうで、はい、皆さん法律のこともわからなかったりするから、
はい、
進まないことも調停員の人がアドバイスしてくれますから、
はい、
4人で話し合ってるのとは違った展開になる可能性があります。
そしてこれは4人が行かないといけないんですか。
4人が行かないと話し合いになりません。
あ、なるほど、はい、
要するに4人で処分しなきゃできないことなんで、
はい、
調停といっても話し合いの場、その話し合いの土俵が裁判所になるだけで、合意しないと結論出ない手続きなんです。
はい、
不調といって結局4人の意見が一致しないと、
はい、
調停が成立しない不成立になって、
はい、
結局今の状態に戻っちゃいますから、
あ、はい、
調停というのは一つの具体的な方法だけれども、
はい、
あくまでそういう場を設定すると、
はい、
皆さんがちょっと真剣になって法律的な場で話し合いをするということだと思ってください。
あ、なるほど。
で、それがまあ一番4人で話し合って解決できない時の次の温当なというかな、
はい、
解決の場ですね。
はい、
で、それができなかったら、
はい、
今度は訴訟を起こすことができます。
はい、それはやはり簡易裁判所で、
不動産ですから地方裁判所ですね。
はい、
それで、はい、共有物分割請求を訴訟ということになります。
はい、
4人で土地建物を持ってらっしゃって、
はい、
この場合、まあ、難しい言葉で言うと固有必要的共同訴訟って言うんですけど、まあ、分かりやすく言うと4人全員3人を相手にしてあなたが訴訟を起こすと。
あ、なるほど。
ある人が訴訟を起こして、まあ、4人のうちの後の3人は、はい、のうちの1人は同意見だったら、
はい、
別に3人相手に起こしてその人はそれでいいですよっていうだけの話だから。
あ、なるほど、分かりました。
ただその訴訟の場に4人全員出てこないとダメなので、
はい、
一応皆さんにいやこの話し合いうまくできなかったから、
はい、
例えばもし調停を起こして調停不成立不調だった場合に、
はい、
じゃあこれでダメなら訴訟をやるしかないですねと、おそらく調停の調停員がそう言うと思います。
あ、なるほど。
そういう形でやって、はい、その中で、どう分割するのかっていう話になるんですけれども、
はい、
あの最終的にはですね、
はい、
競売、いわゆる競売って言われてですね、
はいはい、
競売手続きで売っちゃって代金を分けますっていうのが最終的な合意できなかった時の行き着くところなんですね。
あ、なるほど。
だけど競売で売るよりも任意で市場で売却した方が値段は普通高いので、
そうですよね、
そんなことするぐらいだったらじゃあもう売って分けましょうって話に普通なります。
あ、なるほど。じゃあいずれにしても最悪の場合でも結局その、あの下院裁判所から要するに今度は地方裁判所に行って、
はい、
その、訴訟を起こせば最終的には結論は出るんですね。
法律的に結論は出せます。
はい、
あの要するに共有関係の解消、共有関係をなくすという話ですから、
はい、
それはちゃんと民法でそういう規定がありますので、
はい、
共有物分割請求訴訟を起こせば、
はい、
あ、最後はちゃんとあの分けることはできます。
あ、なるほど。
で原則的な分け方は競売をお金に変えて分けると、
はい、
だけれども競売手続きだと安くなるから普通は任意で売却をして、はい、じゃあ分けましょうということによほどなんか意地の訴訟にでもならない限り、
はい、
なるし、あなたの場合のご相談ですと別に仲悪いわけじゃないから、
はい、
じゃあもういいよと言って調停で話ついちゃう可能性も多いと思いますし、
はい、
逆にどうしてもダメだったら最後は訴訟まで行くと結局分けることになるそうだよと弁護士に聞いたらと言っていただくと、
あ、職場で、あ、そうですね。
そしたら何も訴訟まで誰もやりたいと思わないから、
それでそういう言葉非常に怖がりますから、
うん、だったらもうできるだけ高く売って分けた方がいいやっていうふうになる可能性が高いです。
はい、
わかります。今お聞きした中身ではね、
はい、
でそういう形であの一つの売っちゃうっていう話があって、話し合いができなければ調停、調停がダメなら共有物分割請求訴訟というのが一つのルートで、あともう一つは占いで残すって言ってもなくは ないので、要するにそれがもし貸せるんだったらね、貸して賃料を取って寄付引いた賃料の残りをみんなで分けるっていうことも理論的にはもう一つのルートとしてあると思います。
まあ物理的にはそれちょっと不可能でしょうね、このうちはもう、
うん、でまず貸せるかっていう問題が一つと、
はい、
あとあのこちらなんですけど、皆さんそんなにもうあのそれなりのお年なので、
はい、
あなたのところはお子さんいらっしゃらないって言うけど、ご兄弟お子さんいらっしゃるんですよね。
2人の、あの4人のうち2人は子供がおります。
でそうすると代替わりしていって共有関係が次の代の人が入ってきたりすると、今その直接知ってる4人でもこう2人がわけわかんないっていう話が出るぐらいですから、次の代になっちゃって不動産なんか貸して共有関係でもっと持ち分複雑になりますから、これ理論上あるけどやめた方がいい。
そうです。
だからまず調停いきなり申し立てるとびっくりするだろうから、
はい、
あのもう一回ちょっと話をして、自分としてもその次の代が入ってきちゃった時にこんな関係にしてるとね良くないと思うから、あの我々の代できっちりしたいと思うとこういう話をして、で弁護士さんに聞いたところ、最後の最後は訴訟までやると結局その競売で売っちゃって分けるみたいなことにもなるようだから、そんなことするぐらいだったら、ね、あの何も手間暇かけてやる意味ないから、
はい、
みんなが元気なうちにちゃんと分けましょうよって言ったら、
はい、
思い越し上げてくれるんじゃないかな。
で
それでダメなら、は
い、
今度調停を起こして行事付きの話し合いをやって、まあ遅くともそこで解決するんだと思いますよ。でそこへ行くと調停委員がここで意地張っててもね、結局訴訟をやったって同じことになりますから、
はい、
もうこの辺で分けたらどうですかって言ってくれると思うんで、
はい、
私の想像ではまあそこへ行くまでには、
はい、
話がつくのか。これ売れそうな場所ですか。
売れそうですね、
うん、でそれが一番大事で、
はい、
あるんだけど、
はい、
ちょっと売れない場所っていうこともあるんですよ、
はい、
まあ、場合によったら
可能性は絶対ないと思います、うん、
だったら、
はい、
あの売れるときに、
はい、
いい値段で売って分けるのが一番いいと思いますけど
ね、はい、
よろしいでしょうか。
はい、あの非常にあの先が見えてきました。
あ、そうですか、よかったですね、
はい、あの非常に元気が 出てきました。
よろしくお願いいたします。
はい、
じゃあこれで失礼いたします。
はい、どうも、ありがとうございました。
いや、とんでもないです。どうも、はい、よかったです。
はい、失礼いたします。
ありがとうございます。
はい。